水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、しばらくの間お付き合いをお願い申し上げます。立川談笑でございます。小学校の頃の遠足ね、あの時に何が楽しみだったといって、あのおやつですね。300円までなんていう風に、決められて、300円握りしめてスーパーだとか、駄菓子屋に買い物に行って、で甘いものだとかね、あるいはちょっと酸っぱいスイカにしようとかっていう、これをこの範囲内にも収めるという、あれがね、我々が予算を持って買い物をするという初めてだったような気がするんですけれどもね。で私ある時ね、5年生ぐらいかな、ふとそのねおやつ選びをしている自分が嫌になったんですね。何を悩んでるんだろうと、もう一つでいいじゃないか、自分が好きなもの一つだけ、同じものいくらでも買っていこうっていうんで買ったのが、その駄菓子屋さんで、私の下町のそこで売ってたのがね、あのもんじゃのそばっていうやつ、今でいうベビースターみたいな、ああいうね小分けにされた小さい袋に入ってる、そういうねラーメンみたいな、乾燥の即席麺みたいな、あれがね5円だったんです、一袋。これ買ってこうというふうに思って、でバスの中で担任の先生がすぐそばにいるところで、じゃあみんなおやつ食べていいよっていうところで、私はこうリュックサックの中からラーメン出してポコポコポコって食べ始めるわけですよ。ボリボリボリボリって、あ、なんだそれは、あのもんじゃに入れるそばです、あ、そう、そんなの売ってるんだよ。でまた私がそこから出してポコポリボリボリボリって食べ始める、また出して開けちゃボリボリ食べ始める、お前一体いくつ買ったんだ、おやつ300円あるうちの60袋買ってきたんですそんなことがあったりね、楽しい思い出があります。今日はそんな遠足についてのお話です。改めましてこんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。60袋
そう60袋は200円だったら40袋かなとにかくそれだけ、先生すごくびっくりしてましたよお前そんなに好きなのか
だってお弁当食べる前にお腹いっぱいになっちゃいますよ、それ
でそうそうそうそう、ね、気づいた、そんなに好きじゃないんだこれはっていう、ね、
でももんじゃのそばってあたりもこう下町東京のね、お子さんらしいなというエピソードだなと、
ね、大好きだったんですけどそれほどではなかったんですね落語とお金ってのは切っても切り離せないもんでございまして、お金の話もたくさんございます。そんな落語からお金について学ぼうって、そんな難しい話ではございません。落語からお金の知恵かなんかをちょこっとでも持って帰ってくださいね。
そんなお金にまつわる落語からあなたの未来を照らします。今週は2つ目立川吉祥さんによる創作落語、ウルトラスーパーハイパーインフレを披露していただきます。お楽しみに。水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組は水保証券の提供でお送りします。
落語では八っつぁんや熊さん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんにお金のことや人間関係のことなど相談しています。将来の資産作りなら水保証券にご相談ください。水保証券は首都圏と近畿に216店舗、いつもお客様の
そばにいる、そばにある、みずほ証券
はみずほ。立川吉祥でございまして、一席お付き合いなどお願い申し上げますけれども、じゃあみんな明日の遠足について何か質問がある人はいますか。はいはいはいはいはいはいはい、じゃあ、田中君、よっしゃよっしゃ、あんな先生、あんな、あのな、バナナはな、あのおやつに入るんですか。バナナはおやつに入るんですか。だってな、バナナはな、お弁当に入ってることもあるからな、 やとしたらなんかおやつに入らへんってことやからな、おやつの決められた金額に入らへんからな、じゃあバナナはたくさん持っていってもな、これはいいってことになると思うんですけども。あ、なるほど、確かにバナナはお弁当に入ってることもあるからおやつには入らないとも言えますね。よっしゃ、じゃあ僕な、明日なバナナめっちゃたくさん持っていくわ。ただ田中君いいですか、お弁当の一部として持っていったバナナを食べられるのはお弁当を食べる時間だけですから、それ以外の時間では食べたらダメですからね。それでも田中君はバナナをたくさん持ってきますか。そうか、それやったらな、バナナなたくさん持っていくのなやめにします。はい、じゃあそうしましょうね。他に何か質問ありますか。もうないですか。それでは明日は遠足です。 今晩は早く寝て体調を整えておきましょう。そしてみんないいですね。何度も言ってるようにおやつは4200億円までですからね。4200億円以上のおやつを持ってきたら全部没収しますから、絶対にルールは守りましょう。いいですね。はーい。お父さんお父さん、あの お金ちょうだい。ん？お金？まさき一体何に使うんだ。あんな明日あの遠足やからな、あのおやつ買いに行くね。4200億円まで持って行っていいから4200億ちょうだい。4200億？まさきいいか、4200億まで持っていいって言われたってな、絶対に4200億円分持っていく必要はないんだ。んそんなにな、4200億円のおやつなんか食べられないからさ、持っていっちゃダメだ。いやいや、だって全部食べるもん。ダメだ、食べられないからさ、せいぜいそうだな2800億円分ぐらいにしておきなさい。いやいや、だって2800億なんか全然お菓子買えへんやん。そんなことない、十分買えるだろう。買えへんわ。だって100円ショップに行ったらさ、1個が1400億円するからさ、2つしか買えへん計算になるやん。それをお前が100円ショップに行くからだろ。駄菓子屋に行け、駄菓子屋に。駄菓子屋だったらほら5円チョコが70億で売ってるだろ。だからたくさん買えるじゃないか。いやいや、なんか5円チョコみたいなそんな安いお菓子食べたくないもん。まさき、いや確かにな、70億円安いかもしれないけれどもな、でもな、お金をそんな風に粗末に扱ったらダメだ。いいか、昔から言うだろ、14億を笑う者は14億に泣くんだ。たかが1億されど1億だな。早起きは138億円の得なんだ、わかるな。いやいや、わからへんし、4200億ちょうだい。ダメだダメだダメだ。なんでケチ。だって別にな、5000経営ちょうだいとか言ってるわけちゃうからな。いいやん、4200億くらい。いや確かにまさき、4200億円くらいと思うかもしれないけれどもな、いいか、お金はただでは手に入らないんだ。いくら地面掘ってもな、4200億円出てこないだろ。うん、そんなことないで。だってこの間な、学校の帰りにな、あの自販機の下覗いたらな、下に7000億円落ちてたもん。それ拾って使ったもん。こら、そんなことしたらダメだろ。とにかくダメだ。いいか、今回はな、もう4200じゃなくて、うん、2800億円にしておけ。いやいや、2800億なんかもうすぐなくなるよ、お菓子。ああ、なんか僕もな、うん、お父さんがお父さんじゃなくて、たかしくんのお父さんがお父さんやったらよかったのに。なんでだ。だってな、たかしくんのお父さんはプロ野球選手でかっこいいしな。しかもな、42系8000兆1億円プレイヤーやでお金持ちやもん。しかもな、なんかかっこいいしな。で、たかしくんのお父さんの101本足打法もすごいしな。で、背番号も294237も多分永久欠番になるって言われてるしな。で、しかもこの間宝くじでな、一等のな、523系4300兆当たらはったからな、お父さんとは全然違うもん。いや、まさき、いや確かに父さんはな、26浪してやっと493流大学に入ったしがないサラリーマンかもしれないけれどもな、月収も手取りで確かに200兆しかない。それでもな、お前の父親として胸を張って頑張ってるつもりだ。とにかくまさき、明日遠足に持っていくおやつは2800億円分にしておきなさい。じゃあ、お父さんがそこまで言うんやったら分かった。じゃあ、そうするわ。2800億で我慢するわ。えらいぞまさき。じゃあほら、よいしょっと、ここに2800億あるから、これでおやつ買いに来なさい。ありがとう。じゃあちょっとあの、今からちゃんとあるか勘定するわ。何が？だってこれなんかな、1万円でも少なかったらなんか損するしな。ちゃんと今から全部あるか数えるわ。ちょっと待ちや。2800億円から1万円が2800万枚から、じゃあ数えるで。1枚2枚3枚4枚5枚。おいおいおい、まさき、まさき、日が暮れるぞ。
立川吉祥さんによる創作落語、ウルトラスーパーハイパーインフレでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もちろん、もちろん、
ありがとうございます。
いかがでした、ね、
最初の設定を説明しないでポンといきなり入るのがいいよね。
あ、急に4200億とか
そう、おやつの値段が全部の数字が大きかったですよね、
うん、そうですね。一応あの、100円を1400億円で計算、
ちゃんと計算してあったんですか。あれ
一応そうだから、300円は4200億円になるなみたいな感じで
適当じゃなかったんです
ね。ちょっとあのまあまあ、特に最初の方はちゃんと計算しておきました、はい、
K っていう言葉になるともう金額っていうイメージないよね。
そうなんですね、
数字というイメージがね、はい、
でその上の外とかも全く分かんないですからね、はい、奥腸までですねやっぱり、うん、
あの遠足のおやつがまあ何千億とか何十兆円になっちゃうっていうお話だったんですけども、はい、うん、大将さん子供の頃は、うん、あのお菓子買いに、
お菓子買いにはね、スーパーだったか駄菓子屋だったかな、うん、だから駄菓子屋がもう今ないんですよね。
そうですよね、都内に。
確かにそうですね、う
ん、だからこの今の話の中でもね、お父さんお母さんお小遣いちょうだいって言って、はい、小銭を握りしめて外に遊びに行くっていう光景がね、今都内だと随分少なくなってる。
それしないんですかね、小学生の
子たち。小学生が毎日の日立てのお小遣いをもらってない子が多いんじゃないかな。
あ、なるほど。
確かに聞かないですね、
うん、必要なものがあるとその必要な額を、うんうん、ね、お母さんからもらうっていうことはあるでしょうけれども、うん、その友達のところに遊びに行くっていう時もお母さんがスーパーから買ってきた買い置きのスナック菓子を持たされたりだとか。
へ、
うん、だから子供たちだけでその児童公園でわーっと遊んでて、じゃあ駄菓子屋とかなんか行こうぜ、わーって行くっていう光景がね、まず都内だとあまりない。
あ、確かにそうですか、言われてみたらそうですね、う
ん、下町あたりまだね、うん、あるかもわからないけれども、うんうんうん、だから私らの頃はその東京の下町江東区ですから、うん、もう今よりまだ子供もたくさんいたし、はい、夕方まではもう子供だらけでしたからね、町の中は、うん、で駄菓子屋の奥では、冬になると寒くなると、もんじゃが始まるわけですよ。
もんじゃ焼きを、
その、ね、感覚があんまり分かんない。
そうそう、私京都出身なんで、うん、ちょっともん、え、駄菓子屋さんで焼いてらっしゃるんです
か。駄菓子屋さんの奥の今が、はい、その冬場はもんじゃスペースとして開放されるわけ、は
い、今が、
うん、あるいは土間だったりするんだけれども、普段夏場は入れないんですよそこは、
ええ、
うん、冬になるとそこが開放されて、こうテーブルと鉄板が出てきて、でそこでもんじゃをその
子供がもんじゃ焼いて食べてるんですか。
そう
居酒屋みたいな感じにな
る、うん、で、ね、そのもんじゃ屋さんに並んでいる商品を一緒にこう買ってきて、ちびコーラ、ちっちゃいコーラ飲んだりだとか社交場ですよそこは。
すごい社交場ですよね子供が集う、
うん、で隣のもんじゃと同じ一枚の鉄板で焼いてますから、ね、知らない小学校同士になったりするとここに緊張関係が走るわけですよ
その境界線が、
そう、
僕の分取るのない、
うん、でパッてこうもんじゃだからこうくっつくわけですよね、たまにくっついちゃうと、うん、ドロッとしてて、パッて隣にくっついちゃうと、あら泥棒1割とか言って取られちゃう
あ、くっついてしまった側が取られちゃう、
そうそうそう、
1割、
うん、くっつけた方がペナルティーを受ける、
あ、全くそういうのなかったですね。もんじゃあるんだ駄菓子屋さん。
今ね町屋とかそっちに行くとまだあるみたい。
へ、う
ん、駄菓子屋さんもたくさんあるし、それに類するような多分ね、あの食品衛生管理の法律だとかでそのね、駄菓子屋さんでそういうのを提供することができなくなっちゃったんじゃないかな
と思うんだけど、あるかもしれないですね、
うん、そう、近いスタイルのはね下町に行けばありそうなんだけど、でもあの物もだからね、駄菓子屋さん我々の時はまだそのさっき言ったみたいな5円っていうのがあって、はい、で10円のお菓子も今もまだあるよね。
10円がまたまだギリギリ、
10円のガムとかね、
現存してますねまだね、
うん、10円のガム。だからその、うん、高くなったものとか安くなったもの、昔と物価で変わってくる、うん、あるいはその卵みたいに物価の優等生って言われるような、
ああ、もう変わらないというか、
うん、1個10円、うん、すごいよね、
うん、
すごいですよね、うん、
うん
うん、でね、高いもの、はい、高いものだと例えば青山だとかね、
はい、
うん、麻布だとかそういうところの、しかもすっごく高いお店、はい、高いお店に行くとそのね、あのウィンドウにある品物のね、商品の値段価格っていうのがね、どんどんちっちゃくなるの。
値段、あの
表記が、
本当表記が、
うん、
何十万円とか、あるいは何百万円ぐらいになると、ね、どんどんこう文字がちっちゃくなってくる
近づかないと見えない。
そう、金額が高くなるほど、だから私はあの金額とあの数字の反比例の法則って言ってるんですけどそう、だからあの100円ショップの看板の大きいことだね、
100円でも100って
そうそう、
あのお年玉なんかどうですか、
うん、
もらった額こんな少なかったのに今上げてる額多いななんて談笑さん。
いや、やっぱりね、人数違うんじゃないかな今。
あ、
昔の方が子供多かったし、
多かったから、
うん、だから額は少ない、昔の方が少ないかもしれないけれども、今はね少数精鋭ですよきっと。
うん、そうですね、
うん、だからおじいちゃんおばあちゃんが孫にあげるって言ったって、昔は孫が20人なんかいたのが、今は 5,6 人ぐらいだから、もう結構な額もらってるんですよきっと。
ああ、岸尾さんはあげるときは
お年玉。私あれです、お年玉をあげたことないです、その家族に。
え、
あ
いらっしゃらないですか、甥っ子さんとか。
いや、まあ妹とかも甥っ子姪っ子いるんですけども、うん、まだその自分も若手の芸は落語家なんで、まず自分の暮らしをちゃんとできるようになってからとずっと思ってて、今7年目なんですけど、今のところまだ母ちゃんはくれますね。
あ、そう、
はい、
おいくつですか。
33に、まだ33ですね。
でこうして親御さんにもらってるのに、はい、後輩にあげてるだろ。
一応後輩にはそうです。それは横流しだ。それはややこしそう。
どんな経済なんだ俺たち。おかしいぞ。
だから母ちゃんにすまねと思いながら、はい、もらったやつをそのまま後輩に。
怒られますよ。
ねじれてる。
そうですね。そうですね。だからまだ甥っ子とかにあげてないですね。なんかいずれあげられるのかなと思いながら日々頑張ってます。
それも何年生まであげるかっていうのも、うん、なんとなく微妙なのよ。
うーん、
うん、 そう
関係性高校ぐらいまではもらってましたけどね、
うん、私も、まあ、高校生ぐらいまでは当然というか、うん、
その親戚なのかあるいはそのお友達のようにお付き合いしてるね仕事上の付き合いのそのちょいちょい顔合わせる子供なんかは、うん、多分小学生まで、うんうん、でも親戚だとこれがね大学生ぐらいまであげたりする、
ね、
大学生になると結構高額なんだこれが
そうですよね、うん、そっかそっか
そうそうそう、う
ん、今のところか私お年玉は割と得してる方ですねあの収入の方が多いですね
収支で行
くと、はいはい、人生でまだはい
そうなんですいや落語家はねいつまで経ってもいくつになっても師匠からお年玉もらえるんですよ
はい
だから私の場合はねこの間途絶えちゃったそれが
そうね本当ですね、うん、本当ですね
そう、う
ん、じゃあもうあげるばっかりであ
げるばっかりですね
ありがとうございます
じゃあもう吉祥さんの落語を見るときにはあの人まだお年玉もらってる人だなと思いながら
いやそんな見方じゃないのがいいと思いますけど
と思います近々ありますかその落語
ありがとうございます9月の2日なんですけれども、はい、こちら吉祥ゼミという自分が主催するイベントがありまして、
はい、
あの毎回なんか学者の方をゲストに呼んでちょっとまあ講座をやってもらってそれを落語にするみたいなちょっと変わったイベントなんですけども、
はい、
それが9月2日の東京大学の本郷キャンパスの方で、
はい、東大で
そう福武ラーニングシアターというところでやらせていただきます14時から、
うん
森田正夫さんっていう、去年からの小林秀夫賞を受賞された年下なんですけどなんかもうその学者の界隈でこうガーって勢いになる方がゲスト講師で
若いんだ
若いですねはいなんか多分もう1000人と喋ってるような感じがするぐらいなんか年下だけでもめちゃくちゃもう達観してる感じの方 で、
うん、
で結構貴重な機会だと思いますんでもしよろしければぜひぜひ、はい
9月2日の14時から、
はい、
いうことです。
お願いします。
吉祥さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはこちらのコーナー。投資のネタ帳。みずほ証券が初心者の方へ投資のヒントをお伝えします。
村田さん、
はい、
今日はとんでもないハイパーインフレの話でしたね、
はいまあ、お金の価値がドーンと下がったというお話だったんです、うん、あの実際にこんなことが起きたということもあるんですよね
らしいですねご存知の方も多いかもしれませんがとんでもないハイパーインフレといえば1920年代のドイツ、
はい、
第一次世界大戦後の混乱でパン1個が1兆マルクになったりお札が足りなくて100兆マルクのお札が印刷されたなんてことがあったそうなんですよ
1兆マルクのパンってね、うん、あのユーロ導入前の1998年頃だと、うんまあ、1マルクが70円程度ということなので、うん、単純計算してみたらパン1個が70兆円です
、ね、ですから、リアカーにお札を乗せて運んでる写真なんてこんな有名な写真ありますよね
はい、
あとビールを飲んでいる間に値段が上がっちゃうから最初にいっぺんに何杯分も注文しちゃうね、これぬるくなっちゃうし泡消えちゃいますよね
すごいですね、うんまあ、あの日本はここ最近は多少上がったとはいえまだまだ物価が上がらないというニュースの方が多いくらいなので、うんまあ、今はいい時代ってこれ言えるんですかね、
うん、買い物をする分にはいいんですが景気が良くなるためにはいい時代とも言えないかもしれないですね、
まあ、物価は上がってほしくはないけれど景気は良くなってほしいですよね、
うん、日本銀行は経済を緩やかに成長させたいというような目的で物価安定の目標を年間 2% 上昇させると定めたわけですからね、うん
まあ、物価上昇というとなんか悪いことばっかりかなと思ってましたけども、うん、物価が安定的に上がるっていうことは、うん、経済を成長させるために大切な面もあるっていうことなんですね、うん、
物価の上昇はお金の価値が下がることも意味してますので政府が貯蓄から投資っていうのもそんなことからなんでしょうね、うん、ちょっとずつだと気がつかないけど毎年物価が 2% 上がるってことは毎年お金の価値は 2% ずつ下がるってことだし投資も考えなきゃってことですかね
確かにそうですね、まあ、それが経済成長のためにも大切という、まあ、奥が深いお話です、本日は物価と経済についてのお話でした。
わみずほ。
みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。
東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間。長らくのお付き合い誠にありがとうございます。 今日は、吉祥のウルトラスーパーハイパーインフレという、ね、そういうインフレの世界仮想空間の話でしたけれども、はい、面白かったですね、
はい、言い慣れない数字をいっぱい言いましたね。
そうそう、もしも仮にそんなインフレ、ものすごいインフレになったらこんな時代がやってくるぞという、うんうん、だそのああいう、あ、なんだろうな、あのほら吹き話に身を委ねるというそういう快感もね、うんうんうん、一つには落語の楽しみかなと思いますよね、
はい、今日の放送ポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。また番組への感想メッセージもお待ちしています。さて談笑さん、来週は、
来週はですね、古典落語千両みかんをお送りします。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は、証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は、関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ、落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組は、みずほ証券の提供でお送りしました。